薮田秀幸の麦わら帽子。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、胃は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、自然のこと、農業のことなどに触れながらですね、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2丁11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。この番組にあててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス FM761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあついに暦がですね、二十四節気で啓蟄、が過ぎまして、今度は春分の日なんですね。まあ早いもんですね。ということで、まあ天気がですね、雨降ったり雪降ったりでもうひどいことになっておりましたけども、まあこれでいよいよ春を迎えれるのかなというふうに思っております。まあ先日ですね、帯広市はですね、小規模火口研究会というのがございまして、土砂降りの雨の日にですね、こう味噌作りを、強行いたしました。まあ場所はですね、帯広市の、帯広の森にあります、サラダ館。あちらの方でやったんですが、まあ残念ながらですね、あちらまでたどり着けないという方が何名かおられまして、まあ来られた方だけで、なんとか、味噌の仕込みを、まあやりましたけどね。まあ私も当時ちょっとこう大変なことがありまして、車が水没しかけて、まあ流されかけましたけど、まあなんとかたどり着いたというようなことで、散々な、一日を過ごさせてもらいました。あとですね、昨日だったんですが、ここ2年間、北斗病院におられます、乳がんの専門医でおられます、難波清先生、まあ、こちらがですね、2年間こうやられてきたよもやま話、ドクター難波のよもやま話というのが、月1回開催されてたんですが、昨日で最終回を迎えまして、まあ惜しまれつつ、一旦幕を閉じたということで、またこう再開されるのかなということをちょっとこう期待しながら、一旦こう幕をね閉じられて、ちょっと寂しい気がしましたけど、いつもメッセージをいただいてますクリスタルさん、来ていただきまして、難波先生にお花と、なんと私もクリスタルさんからこう意外や意外お花を花束をいただきまして、ちょっとこうびっくりしてね、嬉しかったですね。どうもありがとうございましたということで、あと先週の、土曜日なんですが、FM ウィングのスタッフの田中咲さん、それとしんちゃんですね、めでたくこうゴールイン結婚されまして、そのパーティーに呼んでいただきまして、まあウィングに関係する、パーソナリティの方たち、まあざっと60名ぐらいおられたんじゃないかなと、テーブル数から言うと、いやすごいなと、全体で多分250名ぐらいの参加だったのかな、出席だったのかなと思うんですけども、いやラジオにこう従事されてる方が、かなり多いので、まあなんかこう楽しい雰囲気のうちに、涙の場面がなく、結婚式が終わったということで、まあ、非常にこう素敵な、結婚式、出させていただきまして、本当にありがとうございますというところですね。 それでは今日の1曲目おかけしたいと思います。こちら、
雪の中で咲いた小さな花びらに心あなたの瞳美しすぎてただ見つめるだけ追いかけてもつらいだけの恋はもう降りやまぬ雪のよう愛してる
聞いていただいております。まあ、今日はですね、何したっけ、ホワイトデーか、クッキーデーとも言うらしいですけどね、あんまりよそで言わないように言って、あの山下達郎さんの愛してるって言えなくて聞いていただきました。まあ、今日の14日にちなんでなんか違うみたいですけどね。はい。今日はですね、ゲストの方に。お三方来ていただいておりますんで、まずは上手におられる方からちょっと自己紹介をお願いします。はい、どうぞ。
はい、金井です。こんばんは。
こんばんは。
毎週火曜日ファーストん何
いや、おかしくないですよ。
いいですか。
はい、どうぞお続けください。
はい、はい、毎週火曜日、ファーストトラックス火曜日10時から10時半リキと一緒に、おしゃべりしております。
はい、
そのうちの第2、第4は、ハミングバードというコーナーを設けております。
はい、
もう一つは、イブニングトラックス、毎週金曜日、うん、夕方5時から7時、翔吾くんと一緒に出て
そうですね。2時間の番組。
そうでございます。
はい、毎週やられてると。
そうでございます。必ずございます。
ありがとうございます。
お願いいたします。はい。はい、
続きまして。 北村淳さんです。
はい、
こんばんは。
こんばんは皆さん。こんばんは、北村淳と言います。
はい、前回
そうですね、前々回
来てもらって、
はい、
その次も続けて来てもらうということだったのですが、
はい、
仕事の都合で行けないよって連絡をいただいて、
はい、
そうですね、2週来れなかったのね。
1週間、はい、これだった。で、まあ、北村淳さんはいよいよ行こうかなということを自分でうすうす感じてるんでしょ。
ですね、移動も、今いる職場の方に、長くいるので、移動が毎年は、そろそろかなという、
そろそろね、
はい、
何年ですか。
5年目になりますね。
5年目ですか。中途半端でないの。大体6年とか区切るんじゃないの。あ、ラジオ聞いてる方にちょっとお分かりにしてるんですけど、教員されてるんですね。
そうですね、はい、教員を
してます、中津内の小学校で、
はい、小学校の方で勤務してまして、初任者、同立校なので、
同立なんだ。
はい、5年目が初任者で、大体だと7年程度で、移動ということになるそうです。
7年、
はい、
今5年でしょ。
はい、
ただ初任者外れる可能性もある、
ね、そうですね、こればかりは、はい、まあね、出てみないとわからないというのは、
発表になるまでわからない。
はい、そうですね。
でも、あれでしょ、もう、移動だから、
はい、
まあ、このね、FM ウィングさん。
そうですね、はい、移動になっても、
うん、まあ、この放送でね、はい、ちょっといろいろ皆さんに、こう、リスナーさんにお伝えしたいというようなことを、はい、まあ、私聞きましたんで、はい、ぜひ、この、麦わら帽子の番組使ってくださいと、
はい、
ということで、
はい、ございます、
はい、いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから一番下手にいます。はい、ゲストの方です。
はい、前前々回、
あれカフ上がってる、
上がってます。
あ、はい、
前々回、
うん、
北村さんと一緒に入れた民部学園放送部に出ている地域の秀です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はなんか大人の会話に無理してこう刺さり込んで入ってきてくれるという、はい、まあちょっとこうドキドキでしょ、いけるかなって。
だけど前にもう一回全然出るので
大丈夫。
そんなことあったっけ。
ありました、
ありました。
はい、一度私が初めてこちらの方に来た時にちょうどこのメンバーで、
あ、そう、
はい、
そうだったっけ。
はい、
私、まあ、誰かと間違ってるんですか。
大人の会話に入れるか中学生
のガンの話をした時に、
ガンの話でしたね。
本当は、
いろいろ覚えてくれる人、ね、学習能力高いの、
覚えてないな
ちょっと、
はい、
よろしくお願いします。まあ、ちなみに、今日の1曲目を、ひじくんが選んでくれて、持ってきてくれて、これかけてって、なんか、無理やりかけさせられたなんか、曲のタイトル、マジボタン、違うの、
愛してるって言えなくてものはずですね。
言えなくてもすいません、失礼しました。
結果ありましたね。
申し訳ございません。というわけで、皆さんに怒られてます。ありがとうございます。で、話は戻しますけども、
はい、
北村淳さんがね、
はい、
皆さんにこうちょっと聞いてほしいなと、
はい、
いうことで、前回ね、来られた時に、
はい、
赤嶺勝子さんの、話からね、
そうですね、
はい、
はい、
こう皆さんにこういろいろ知ってほしいなと、
はい、
いうことで、話をいただいたんですが、
はい、
今日初めてね聞かれる方はもうおられると思うので、
はい、
なぜそういう、こう気持ちに自分がなったか、まずは、赤嶺さんはどういう方で、
はい、
で、北村淳さんは なぜね赤嶺勝子さんのことを皆さんにこうお伝えしたいかというようなところ、触りを、
はい、
ちょっとこう、聞かせてもらったらどうかなと思うのですが、
よろしいでしょうか。よろしいんじゃないでしょうか。
いいですか。
はい、
はい、はい、はい、OK、OK、OK、はい、でもいいかな。
OK だった。
大丈夫、はい、ありがとうございます。
はい、それでは、まず、赤嶺勝子さんという方なんですが、
うん、
この方は大分の、大分県にある、うん、 畑の方をずっとやっていらっしゃる方で、
うん、
最初は、普通の冠婚農法と呼ばれる農薬とか、
うん、そうだね、
化学肥料を使った農法を、はい、やってきたんですけれど、うん、何か違うぞと、
うん、
思われて、うん、その農法を変えまして自分で、うん、循環農法と呼ばれる、
うん、
主に草などを、そこに生えた草などを、うん、すいて、土に戻すということ。あと、うん、まあ、堆肥も、使ってはいるそうですけど、うん、はい、そちらの方を、されながら、畑を作っている、方です。
うん、
で、その方が、ある時、アトピーの、方が、畑に来られまして、
うん、
直してくださいというふうに言われまして、
うん、
それはお医者さんに行ってくださいとお断りしたそうなんですが、
うん、
お医者さんにも、見せられましたと、
うん、
いうことで、まあ、見てみるとすごいもう皮膚が刺られて、
ね、
ひどい状態だった、
うん、
はい、ただ私のできることといえば食事ぐらいなのでということで、うん、野菜、塩、玄米を使った、
うん、
食事の方法に変えることによって、
うん、
その方を治したということが、
うん、
まあ、有名になったきっかけになりまして、
うん、
全国で口コミで、
うん、
いろいろな、お医者さんから見放されたというか、
うん、
そういった方々が集まって、まあ、畑をやりつつ、そういった治療もやっていた、
うん、そうですね、
はい、
うん、
今はだいぶ今年の方を寝てまして
、そうですね、
ただね、すごく、うん、
いい方なんだよね。
お年と言っても私が見る限りは全然年取らない人に見えますね。
あ、
この人は何なんて年取れへんのかなって。
気持ちは若いからね。
気持ちは全然ぶれない人っていうかね、
ますますパワーアップしてるんじゃないでしょうかね。
ああ、そんな風に見えますね。
これを伝えたいっていう、なんかこう、
思いがね、
思いが強いんだから
、ね、うん、
まあ、最近ね、ちょくちょく言うけど、なぞな通信というのがあって、高見さんが書かれてる文章が、
はい、
投稿されてるんですけど、
はい、
私はちょっとね、気になっていつも読ませてもらうんですけど、
はい、
やっぱり私がこう、生かしてもらってるのは、これをこう、世間に一人でも多くの方に伝えるためにと、
はい、
いうことを書かれてますね。
はい、はっきりとね、それを、
うん、自分の使命っていうのは、うん、もうはっきり持っておられるみたいですね。
そうですね。
全くぶれずにね、もう守備一貫、もうずっと同じことを、
ね、そうですね、
お話しされてますね。
まあ、今ちょっとナズナの通信の話が出たんですけど、
うん、
ナズナ通信っていうのは、
うん、
年会費3000円で、ナズナの会というのに入りまして、
うん、
その通信、
うん、
入ってました。
入ってました。今は。野菜とか取ってたんですか？
あ、そう
です
、うん。野菜とか塩とか、
うん、
その畑、赤嶺さんが作られている、はい、野菜とか、
ね、
そういったものも、うん、買うことができる。
そうなんですね。
そして送ってもらうことができるっていうのが、
うん、
なの会の、
はい、
主な内容になります。
そうですね。
うん、
ぜひ、入会などを、まあ、再入会も今のこと、受け止まってますので、
うん、
ぜひ、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。まあ、ね、赤嶺さんの紹介と、北村淳さんがね、
はい、
なぜその赤嶺さんのことを皆さんにお伝えしたいかというようなところね、
はい、
ちょっとこう話してもらいましたけど、ちょっと一曲挟みますか。
はい。
はい。いきたいと思います。 紹介を、まあ、ちょっとやっていただきました。まあ、なずなの会だとかね、そういうことなんですけど、今回札幌で講演会があるということで、
はい、
また実行委員会の形式でやられるのかな。
そうですね、あの北海道
夏の会、夏なの会
が、ね、はい、それ土屋が主催になります。はい、
まあ、あの先ほどのね、赤嶺さんの、はい、ご紹介のところで、まあ、話がありましたけど、
はい、
ひどいアトピーの方が来られて、
はい、
お医者さんに見放されて、
はい、
助けてくださいということで、まあ、私は分からんけど、
はい、
食べ物をちょっと変えてね、うちのやつでそのやってみようかって言われて治ってしまったと、
はい、
いうことで、まあ、それがね、全国の方に伝わって、
はい、
たくさん見えられるようになったと、
はい、
いうことですけど、
はい、
私もね、実は最初の頃、赤嶺さんが来られるということで、
はい、
本を読んだんですよ。
人参から、
はい、人参から宇宙へという本を書かれていて、で、そのね、私その頃まだ未熟者だったので、人参から宇宙へというタイトルを見てね、なんかね、ちょっと違和感があったんですよ。それで、まあ、申し訳ないんですけど、赤嶺さんのことをね、あんまりこう、いい印象持ってなかったんですよ。
イメージね。
なんかね、こう、現実とあまりにもこう、かけ離れてるような気がして。
本は読んだってことですか？
全部。本は読んだんだけど、どうもね、イメージが、
わかるような気がする。
私の知ってる世界とは全く別世界で超越してるみたいな感じで信じられないっていうことがあって、
否定ではなくて超越してるっていう感じだった。
なんかね、もう私の知らない世界、で全く
ノータッチみたいな、
得体が知れない人やという認識押してたんですよ。
なるほどね。
まあ、そうですね。
ありそうですね。
ありそうですよね。
でも、
私その頃、
同業者たち。
遊戯態度やってたんですよ。にもかかわらず、赤嶺さんのことを、全然理解できなかった。
まあ、なるほどね。
すごいこう違和感があったんですが、
はい。
金とか虫のところが特にそうだったんですよね。
で、お会いして、その、ね、お話を聞いたり、あの方のこう姿形だとか、人と話されること、態度とかね、様子だとか見て、なんかね、もう一気に納得した。あ、 こういう人だから、うん、こういうところまで行けたんやって、いうふうに思ったんですよ。
うん
はい、だから今では、高峰さんがこう言われること、言われてきたこと、
はい、
全部、もうなんか私の教科書みたいになってるんです。
うん、
もうそれぐらい神のような存在になってるんですよね。
そうですよね。やっぱり本とか、うん、例えば、まあ、ラジオなんかもそうかもしれませんけれど、
うん、
何かこう限定されたものだけではこう、うん、その人の意
見測れない
というか本当
にしか見えないので
、うん、実際やってみて、うん、その人の雰囲気というか、うん、そういったものを感じて初めて分かるものかもしれません、うん、
だから なおからね、うんまあ、私は有機栽培をずっとやっていて、
はい、
中峰さんにお会いして分かったんですけど、うん、会うまでは、
はい
何のこっちゃさっぱりわからん、ね、この人一体どういう人って思ってたわけですよ、
うんはい、
ということはですよ、前回に来てもらって今日も来てもらって、はい、ラジオでね赤嶺さんのことをお伝えして、
はい、
いろんなこう話をしますけど、
はい、
やっぱりリスナーさんにとって、
はい、
すごい部分だ、ね、
そう不可解な部分があまりにも、
うん、
大きすぎるんじゃないかなというふうに想像するわけですよ、うん
はい
その大きさを知ってるだけにそう思っちゃうのかもしれないですよね。もしかして。
今は分かってるからそうだけど、ねうん、普通の人はパッと見てね、
はい、
いたでもないのになんでそんなとこに立ち入るんだって、おかしいじゃないかぐらいに思うと思うんですよ。
なるほどね、そのかしね。
いや、そうだと思うよ、ね。確かにそういう話も聞いた。
うん
な百姓の分際でって、そういう言い方される人が何人かいた。だからやっぱそうなのかな。
でもあの本自体は私も農業者でも何でもない人が読んでもやはり感銘を受ける部分って人となりとかね、うん、そういう部分ってすごいたくさんある本ですよね。逆に私はすごいスッと入ってきたので、
うん、
だからそういう意味ではその農業者じゃないっていう部分が、まあ、壁になるとこのが逆になかったのかもしれないですよね。
そうですね、
うんまあ、その彼の言ってることはその農業っていう部分から離れた部分で、
うん
はいはい、私はすごくこうスッと入ってきた方なので違和感はなかったんですよね、うん、逆にね
あ、まあ、私はね、うん、農業者で有機栽培をずっとやってましたけど、
うん、
どうしてもこう物質主義から抜けれなかったっていうところが一番大きいんじゃないかなと、うん
それはあると思います
。有機栽培でも、うん、小林こんだけ入れたらこんだけ取れる、うん、耕して草取れば作物がこんなになって、うん、収穫できてこれがお金に変わる、うん、単なる物の流れしか私は見てなかったので、
うん、なるほど
赤嶺さんのことを理解できなかったんですよね、
う
ん、
確かにそういうふうに見るとねや
っ
ぱり違和感を感じる部分って多いかもしれないですね。
そうですね、
どこにポイントを置くかでね、うん、全然違ってくるでしょうね。
そうなんかこうその物の流れっていうものを今おっしゃられたんですけど、
うん、
その物の流れが自分の基準でこう見通しではこうなのに
そうそうこうなるはずなのに
そうではなかったっていうことがたくさん出てくるので、
う
ん、
そうですよね。
それがやっぱり不安であり、
うんそうです
ね、不思議であり、うん、信じられないことにつながっていくのかなと思って、
うん、逆に二乗する部分ではあるの で、
ま
あ、
そうですね、
ね、うん、いろんな捉え方ができるでしょうね、人によってね。
その、ね、伝えたいことをちゃんとこう、染み込ます、染み込んでいただくためには、
うん、
なかなかね、こう言葉だけでは伝えにくい部分があるかなと思うんですよね。
そういうのがありますね。
私も実は今日、お話をしようと思ったのは、
うん
知識とかそういったものではなくてですね、
うん、
そこにいる人たちに会いに来てほしいなっていうのが正直なところなんですよね。
感じてほしいっていうことですね。
赤嶺さんと、
赤嶺さんも、そうですし、その周りにいる人たちを、
うん、
と、こう接することによって、うん、赤嶺さんの講座を受けに来るとまず知識を得て、うん、それをもとに自分で行動してっていうことで、うん、すごくなんかこう、はい、こう自分が行動するまでのなんかこう、うん、やらなきゃいけないことが多いような気がして、
うん、頭ばっかり働いてしまうっていう感じですよね、
は
い、感じるよりもね、
うん、それだったらきっとそこに来て、はいそこにいる人たちとこう話をして、つながった方がいいんじゃないかな、
うん、
あの、つながったらきっと、そのつながった人がこうしたらいいよとか、これやってごらんとか、あの、あなたの行動をサポートするというか手助けしてくれると思うので、そうなった方がきっと、なんて言うんでしょう、より、
スムーズに、ね、流れていきそうですね。
まあ、例えば、その講演会にね、参加されて、会場に入って、座って、話を1時間半とか2時間聞いて、で、そのまま帰ると、いうことよりも、
そうですね。
その場におられる方たちと、こう、いろいろこう、どんなことでもいいから、ね、いつからこういう活動されてるんですかとか、
そうですね。
まあ、そんな感じで、こう、話されると、いろんなことが、こう見えてきたりとか、まあ、そういうことになるのかなと。
あとね、あの会場の方で野菜の販売ですとか、そういったものもやるので、そのものをあの野菜を通して、つながるきっかけを作ってもらえ
る、そうですね。
なるほどね。
そういったことを
入り口としてはとてもね、いいですね。
そういうなんものを買う買わないは別として、あのそれを通して、野菜とか商品を通して、何かつながって話すきっかけというか、そういったものをつけてもらえたらいいんじゃないかなと思います。
以前来られた時に、大分から人参とかいろんなご食材を送っていただいて、それを調理室で調理してみんなでなんか試食したような記憶。
ただ人参を切ってスティック状にして食べたんです
よ。あ、そうでしたっけ。
そんなことがありましたよね。そのまま食べてもらうと美味しいということで。
ああ、そう
か。フルーツのような感じがして。
なんか料理教室みたいなことをね、一回やったっていう、
やりました。
それはもう、全国的に例がなくて、それが、最初で最後だったっていう
話。そうなんです
か、
そうなんですか、
ずっとやってんのかなと思って。
それは、あの、ホテル系のあそこでやった時だったんですけど。
はい。それが、本当に。
それこそ、これ今、手元持ってきてますけど、百姓赤峰勝人の最後っていうね、これに出てる、オレンジページから出てるんですけど、料理本なんですけど、これに出てるね、あの、メニューとかも作ったんですけど。
あ、そうだったんですか。
そうそうそう。
あ、やらなかったんだ。
やってないんですよ。
ああ、そうですか。
なので、もしそういうね、料理とかこう、やられるんだったら、そういう場にちょっとこう、参加してみるとかね、そういうのもまあいいのかなと、ちょっと思ったんですけど。
あの、人参はね、食べてみるとね、世界観が変わるかもしれない。それとその人参から宇宙へというね、本を読んでいって、そこでね、人参の話を聞いたり、もし試食があればですね。
私ね、その人参でね、ちょっと恥ずかしい、こう、行動を行いをしてしまったことがあるんです。
何をされた
の？あのね、
一体何ですか？
馬のように食べたの？
いや、違う。私の、こう、その当時の、先生は2人いたんです。勇気の大先生の泉義弘さんと、自然サービスの大先生の、遠藤正勝さんと。で、遠藤正勝さんの人参も、泉さんの人参も、美味しいんですよ。
美味しいですよね。
遠藤正勝さんの人参は甘いんです。これが人参かっていうぐらい甘いんです。で、若宮さんの人参が送られてきて、遠藤さんの人参も手元にあったんです、
はい、
食べたら、遠藤さんの人参の方が甘くて美味しいんですよ。でもね、本当の人参の味っていうのは、今から思うとですよ、若宮さんの人参が本当は人参なんだなって。で、その頃私、上でしか見てない、浅はかな人間だったので、甘い人参イコール美味しいと思っちゃうんですよね。
ああ、そうですよね。
で、それを周りにいてる人たちに、
あ、言ったのね。
言ったん
です。ああ。
遠藤さんの人参の方が美味しい
ですよ。あ、なんだ、入りたいっていう、そういう
方だったんですね。そうです。そうです。はい。まあ、私はもう本当にね、恥ずかしいことしました。でもね、人によっては
ね、甘いものが美味しいっていうふうに言われると思う。まあ、それを基準に置
くと。甘いことはね、美味しいんだけど、そんなことじゃないんだ。
でも甘いって言っても、ほら、一口でそう言っても、ね、いろんな表現があるのでね。
いや、そうなんですけど。
難しいと思うけどね。
だからこうね、下先。あ、どうぞ、ひでくん。
今思ったんですけど、
井口
さんが、
はい、なんか
声小さいね。
はい。
井口さんが言ってるのを聞いて思ったんですけど、
今の学校とかよくお母さんが言ってるんですけど、うん、今の子供とかは、
うん、
甘いものが何でも美味しいと思っちゃうから、
うん、
だからそう思う人もいるのかなと少し思いました。
うん、なるほどね。
だから甘くない、うん、甘くなくても、うん、例えば本物の味からそれが美味しいと思えるようになったらいいなと思います。
ああ、
う
ん、素晴らしいね、
うん、
多分ね私はそのなんていうの、今のこう世間の味に流されすぎてたのかもしれない。
だから
本当、
う
ん、本当の味がわからんかった、
うん、
で赤嶺さんのがまあ本当なんだけど、
うん、
甘い方を選んでしまってこっちの方が美味しいじゃないかっていうことをみんなに言っちゃったんですよね、
うんうん、
ひどいね、恥ずかしいけど、
うん、
まあね、あのテレビとかそういったものでも、
うん、
まあなんていうんですよ、物を測るっていうのがなかなか難しいではないですか、
うん、そうなんですよね。
糖度がなんぼとか、そういうふうに、
うん、
あの、
物、それじゃないからね、感じ方っていうのはね、
そうですね。
だから、
まあ、基準をなかなか他に持つっていうことも難しい。
うんうん、
のもまたこれ現実かなと思います。
今、ね、現実なんだけど、その、ね、だんだんこう、ものの通りが分かってくると、
うんうん、
あ、実は違うかったんだって、
うんうん、
赤嶺さんが作られた人参が本当の人参の味というかね、
うん
まあ、決してそれが世間受けする味かどうかって言ったらまた別問題ですけど、うんうん
はい、
あの人間の体にとってね本当にいい、うん、いいかどうかとかね、
うん、
もうこうエネルギーの強さだとか、
はい、
そういうのを見ていくと多分赤嶺さんなんだろうなというのをね、
うん、小さい子ってすごいね、もう、はい、そこら辺、うちの息子もそうだったけど、
うん、
まだね、中学前、まあ、幼稚園前ぐらいの頃っていうのは、
うん、
何も言わないでこうね、人参色なの出すと、
うん、
これは美味しいけど、これは美味しくないねとかっていう、そういうのが。
それはやっぱ甘い。
いや、甘いっていうよりも、
とか
なんですかね、やはり、その、あまり手を加えられてないものだったりとか、
うん、
まあ、自分もこれは美味しいだろうなと思ってるものとかを、こう、スパッとこれが美味しいっていうし、で、ちょっとでも、
うん、
あの、作ってる人が変わると、
うん、
あのこれいつものじゃないよねとかっていうのが、それがすごく、
うん、ね、
ものすごく
この大根誰になるのでしょうとか、
特に人参はね敏感でしたね。ちょっとでもこう変わると、あこれ作ってる人ダメとかって聞いてくるんですよね。だからそういうのがね、
実はね、泉義弘さん、泉先生は帯広市の学校給食の人参入れられてるんですよ。で子供たちが総合学習で、泉農場行くんですよ、
うん、
だから泉さんはもうすごい人だから子供たちにね、自分が何でこの人参を作ってるかって、
うん、
どんなこうね愛情をかけてこの人参作ってるかっていうことを子供たちに話すんだって、
うん、
はい、そしたらみんな給食で人参残さなくなるんだって。
そうですよね。
で、
うん、
なおかつ、
うん、
泉さんの人参じゃないのが出たら分かるんだって。
そうなのよ。
先生に聞くんだって。
う
ん、
これ誰
持ってこれ、これ、これ、カラオケで。
本当に人の中
で知らんことで残す子供が結構いるって聞いたね。
結局、ね、あれなんですね。
やっぱり本物っていうのは、ね、
こ
う。
本物であったり、その人を知ることによって、その、ものが、
そうですね。
人参というものの
価値がすごく、子供たちの大事なことだし、
その人そのものになってしまうんでしょうね、きっとね。
だからね、まあ私はもう反省してますけど、そういう上っ面のね、ことだけで、こう判断を、しない方がいいなって、恥ずかしいことしたなというふうにまあ思うんですけど、はい、ここで曲を一曲聴きたいと思います。 はい、アルジャロを聞いていただきました。まあ、先ほどね、人参の話を、まあ、して、ヒデ君がね、すごいこう、いいことを言ってくれましたけど、
うん、
赤嶺さんのね、よく言われてる話の中で、誰かが循環していると。
はい、
冒頭でこう説明をね、北村さんされましたけど、
はい、
そこにある草だとか、
はい、
そういうものを、その場所でこう循環さす、
はい。
まあ、赤嶺さん自身は循環農法というふうにこう言われてますけど、
はい、
循環の話と、プラス、
はい、
虫とか微生物、菌、
はい、
それから、まあ、草のこともよく言われますけど、
うん、
赤嶺さん全部、虫も菌も草も神様の神をつけられるんですよね、
う
ん、
そうですね、
神草、神菌、神虫って言われるんですけど、
うん、
まあ最初の頃やっぱり違和感があったんですよ、だからね。
ちょっと
怪しいって思いますよ。こっちはもう虫や草や病気でもう苦労して死にそうになってるのに、なんで神なんだっていうふうにこう思ったんですけど、まあいろんなことをね、まあ学び取れたんですよ。
はい。
結局は人間がいらんことするから、虫もね、草も、病気の菌も、
うん、
いらんことした自分に、こう、なんていうかな、攻撃してくるっていうか、
うん、
そういう結果になるんですよね。
うん、
あくまでもこう、うまくこう、調和、循環がしてなかったって、
うん。
自分の物欲だけで農業してて、
うん、
すごい今はもう恥ずかしくて反省するんですけど、うん、
はい、
物欲だけで、こう、つれいけどんどんこうやってて、はい、とんでもない目に遭わされて、
はい、
とても草も虫も病気もね、神なんてつけてんわって、
まあそうです
ね、思ってた時期に、赤嶺さんのそんな話を聞いてね、
うん、
嘘やろって
言ってたんです
よ。
俺
なんでこんな苦労してんのにって。
自分で頼まれてるのに、ね。
そう、それは全部自分がいらんことして、結果だったって。そうしたらね、
うん、
赤嶺さんよくこう言われる話で、
はい、
虫はなんで来るかっていうことを言われた時に、マツクイムシの話をされるんですよ。マツクイムシ。
何の話してるんだよね。
あのね、マツが枯れんねん。
ああ、マツ的のマツ。
うん。うん、まあ、木のマツ以外にマツはあんまりないと思うけど。で、それはね、マツクイムシという虫が来て、松が枯れた。っていう風にみんなはこう見るわけですよ。
はい、
でも実は違うかった、
うん。
何らかの原因によって、例えば肥料いっぱいやったとか、
はい、
周りにね、変なもん流したとか、
うん、
土がね、もうガチガチになったとか、
はい、
車が排気ガスに撒き散らしたとか、
はい、
松がこうどんどん傷んできて、いよいよ死ぬぞって。
はい、
根っこもいかれました。この松はもうダメですって、
うん。
消滅するよっていう時になって初めて松食い虫が来て、その松を食って自然に戻すということを言われたんです。だから松食い虫がその松を殺すんじゃない。
うん、
で、病気の菌もそうじゃない。悪い部分を食って元に戻そうとしてるんだ。
うん、
で、草はいらんことするから、それを例えば肥料いっぱい入れました。
はい、
窒素型でもうひどい状態やって、そんなものはもう食ったら体に悪いんだって、
うん、
だから草が生えて虫が来てそれを自然に戻してくれると、
うん、
結局は人間がやったことのしっぺ返しで、うん、その草とかね、
うん、
虫とか菌がこう来ると、
うん、まあ、原因と結果のような
ものでしょうかね。原因と結果な
の、うん、
人間の病気も同じことで、
うん、そうですね、
その原因を作ったのは自分自身だということをね、私は赤嶺さんから学び取ったんですよね。でも普通なかなかそこまでいかないじゃないですか。
そうですね、見た目の。
虫来たら、もうなんでこんなとこ来るんだって腹立つなって、殺害しようとかね、いうことになるわけでしょ。
なりますよね。
でもそれは実はこう違うかったって、全部それは、ね、自分自身、あるいは子供たちにこう、ね、跳ね返ってくると。
うん、
いうことなので、そのことを、赤嶺さんはすごいこう分かりやすく、
うん、
初めてでね、 うん、何言ってんねんっていうようなこう、ね、斜めにこう構えた人でも、赤嶺さんの、伝え方だとか、うん、人となりだとか見て、その場にいてると、なんか不思議と腑に落ちるんですよね。
うん、
私は、赤嶺さんの話を聞くっていうことは、
うん、
まさにそれかな。ただこう本読んだりとかそういうね、ことじゃなしに、直に赤嶺さんがこう喋られてる。
うん、
で、こう出されたこう写真だとかもね、
うん、
なんかこう、妙に、こう入ってくる感じがするんですよね。
う
ん、
そうですよね。うん。言霊もあること
ですし。まあ、それはやっぱりね、赤嶺さんでなければ。
ないというかね。
というふうに思うんですけど、
うん、その通りですよね。
まあ赤嶺さんはね、今回帯広じゃなしに札幌
を
出
てる
けど、
ね、
札幌なの。
毎年ね、札幌に来てるんですけど、帯広は本当にね、
3年前
です。3年前ですね。
なんか来てくれるかな。
来れるんですか。
まあ、ね、おたら言うといてって。
来てくれると思
います
。
って。
まずね、まあ、来る、呼ぶためには、やはり、こう、赤嶺さんを知ってる人が増えたりとか、
そう、
関心が持てる方が多くなれば、
うん、まあ、その時にね、こう、来ていただく必要性がそこにできれば、まあ、きっとね、
はい、
まあ、来てくれるかなと思うんですけど、まあ、今回札幌ですけど、
はい、
札幌の赤嶺さんの講演会のインフォメーション、ちょっと、
はい、
ちょっと待っていいですか。
はい、それでは、赤嶺さん、食べることは生きること、ということで、4月14日土曜日と、4月15日日曜日の、講座となっています。
うん、
まず、土曜日の方は循環の話ということで、はい、主に、畑の話ですとか、
うん、
まあ、体のこと、健康のことについてのお話になると思います。
はい。
15日日曜日の方は、陰陽講座ということで、
陰陽です。
はい。まあ、陰陽って聞くと、なかなか、なんだろうって思われる方が、
簡単に説明できます。
簡単に説明すると、例えば、体を温めるものと、冷ますものと、冷やすものと、いろいろ、まあ、自分の体に影響するものっていうのがあって、
うん、
それをなるべくこうバランスよく取りましょうというような、
うん、
勉強知識の、講座となっています。
うん、要は体冷えるもんばっかり食べたら、それは具合悪くなる。
そうですね。
で、逆に体が暖かくなるものばっかり食べても具合が悪くなる。
そうですね。
バランスの取り方、
ね。このバランスを。
そう。
わか
る。なんかみんなマーク見たらわかると思う。
マークって何？
あ、マークね。いいようなマーク形で。
まがたまのマーク。
ちょっと合わさった
り。
あ、白と黒のね。それを見の。
それを見たら、あ、見たことあるっていうふうにみんな思うでしょってことだよね。
おぉ。
ね。
まがたまを見よう。
まがたまがね。黒と白のまがたまが、あのね。重なって円になってて、
光と角がいいの
ね。そうですね。あ、これ知ってるよ。
両方あってね。
ああ、なるほどね。
まあ、簡単に、食べ物で簡単に言うと、例えば今、コーヒーっていうのが流行ってると思うんです。
あ、やって
る。みんなが飲まれると思うんですけど、コーヒーっていうのは、体を冷やすもの
ですね。
そうですね。そればっかりではなくてですね、そこに砂糖を入れると、砂糖もこれまた冷やすものなんです。
それケーキがつくと大変なことになるんですね。
もう、冷えて
ね。
そういう話になると、体を冷やすものがありますので、例えば、砂糖ではなく、ザカンカという仲間が、中国のウリの仲間の、まあ、砂糖とも果糖とも違うものなんですけれど、それはどちらかというと、それは、肌を温めるものになりますので、それを一緒に取ってあげるとか、そういった。
それをかじりながら？
いや、砂糖みたいに
入れるんだ。
はい。
まあ、そういうのはあるんだ。
あるんですね。こう、ザカンカの実を乾燥させて、こう、顆粒にしたものがありまして、砂糖は同じようにして、こう、飲むことができる。
要は、その冷えるものを取れば、その逆の温めるものも取ったらいいよと。
そうですね。
で、こうバランスを取って、
はい。
常に、真ん中辺 冷えもしない、
うん、
暑くもならないところにこう体の調子を持っていきましょうと、
そうですね、
いうことですね、
はい、
まあ、そういうお話が15日にちょっと聞けると、
はい、
すぐ生活に活かせることなので ね、
そう
ですね、これはね、
はい、この視点から見て、うん、あの野菜を見たりとか食べ物を見ていくと、うん、バランスが取れるのかなとは思ってはいますけど、
だいぶ変わってきますよね、はいは
い、ちょっとここでね、
はい、
メールをいただいたんで、はい、ちょっと読ませていただきたいと思います、
は
い、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。かっくんからですね、
はい。
ありがとうございます。やぶたさん、こんばんは。結婚、おめでたいですね。私、おめでたいんじゃないですか。長崎さんとしんちゃんですね。
はい、
パチパチパチ、かっくんでした。いただきました。ありがとうございます。おめでたいことはいいですね。あともう一ついただきましたね。
はい、
今日も皆様、放送お疲れ様でした。まあ、僕は、良い、神人でありたい。今日反省って書いてますね。
はい、
なんか深いですね。ありがとうございます。
はい。
はい。そうこうしてるうちにちょっと時間の方が終わりに近づいてきてしまいましたね。最後、曲でお別れすることになるかなと思いますが。
はい。
まあ、今回ね、赤嶺さんの話を、
はい、
2回にわたって、
はい、
北村淳さんにしていただきました。
はい。
まあ、北村淳さんはご自身はもう移動転勤かなという予感を、
そうですね、若干予感を感じて、
まあ、鈴木屋系にはもう十勝にはいないかもしれないと思います。
そうですね、いついなくなっても、
ご自身
ように、何か
こう、うん、言いたいことは、
自分
と
それがまた4月になって、またこの
番組で、
ま
ぁ、いい
です
ね。
それはこれでいいの
か。
はい。
じゃあまた
やってもらったらいいと思いますね。
ね、
はい、ありがとうございます。
準レギュラーを巡ってやって。
あ、いいですね。
準レギュラー。まあ、俺のこの席が危ないという。
そうですね。ありがとうございます。
奪い取られるので、
ここまでは狙っておりませんので、
大丈夫です。まあ、いつでもね、こう来ていただいて、
やっぱり、
リスナーさんにね、いろいろお伝えしたいこと、
そうですね、
こういうことを聞いてほしいなとか、知っておいてほしいなとか、自分はこういうことをね、学んだんで、これをお伝えしたいとか、
うん、
まあ、そういうことでね、使ってもらえるなら、もう本当に喜んで提供しますというか、
うん、
まあ、私の曲ですから、ね。
はい、
ということで、あと、かなさん、インフォメーション、一つありますけど、いいですか？
あ、私？
はい。
あ、じゃあしておきましょうか。
はい。ついでみたいで申し訳ないです。時間ちょっと押します
からね。そうですね、そうですね。はい、3月お話し会の、武蔵村市お話し会のイベントなんですけど、はい、これは私が、やっております。
はい。
3月は22日木曜日。場所は、西二条、違いましたね。西三条、
うん、
南二丁目ですね。うん、でそちらから来てもらえるとすぐ駐車場に入れますが、永昌寺の本堂になっております。時間は夜の7時から時間延長で今度9時までになりました。
はい、
で参加費は500円で、
はい
はい、
お話し会ってどういうことされるんですか？
ですね、日本の昔話を、
はい、
5話6話多い時は7話ぐらいお話しします。
はい、
はい、でちょっと手作りのお菓子、
うん、
体に優しいお菓子を作ってますので、ちょっとそれを楽しみながらお話を聞いていただくという形になっております。
いい
ですね、はい、直接来ていただいても構いませんし、
なるほど、
はい、正直そのホームページにも出てますので、そちらから言っていただいても直接でも構いません。
なるほど、
はい、
はい、今日ですね、このスタジオ来る前に、はい、中華料理大料理の長華さんに配達に行ってきたんですけど、はい、マスターののぶちゃん。
のぶちゃん。
はい。永昌寺さんのホームページに、
はい、
金谷さんのお話し会の、こう、ちらっとこう、出てたらしいんですよね。
そうですね、ご住職がなんか作ってくれて
るんですよ、うん、で、それをね、見て、
はい、
いや、すごいねって、これお話し会とか昔話読むとかそういうことじゃなしに、
うん、
なんかこの人物になりきってる
っていうか、取り憑かれた
り
になってる、
そう、この人物になってるって、だからなんか女優さんみたいとか
って女優になってた、
いや、そう、女優イコール綺麗と思ってるかもしれない、
綺麗って感じあれ、
いろんな
そんなことでしょ、
遊びに来ていただければ
来ていただければと思います。
来
週の水曜日は斉藤健さん、シンプルライフトカチの時間になりますね。土曜日久しぶりに斉藤健さんと さきちゃんの結婚
の、ね、
テーブル隣だからね。
そう、
普段私話しないんですよ。
そうなんです ね。初めてじゃない？もしかして。
そうなんです。
ね。
自分でこう話してね、
うん、
いろいろ放送、ラジオの番組のこととかも話してね、ちょっと盛り上がっておりましたけどね、斉藤健さんの番組になります。私の次の出番はですね、月末3月28日、なっておりますね。今日は、皆さん聞いていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。いただきました。
そうですね。
はい、ありがとうございます。はい、それではまたお耳にかかりましょう。
さよなら。
さよなら。
いるかい汗にまみれ走ったあの日を My friend 悔しさに打ちのめされ酒を酌み交わし